木下です。
深月ゆりやです。本日もよろしくお願いいたします。
はい、私近いあのこの頃フィリピンのことをよく言ってるんですけどね、はい、あのフィリピンには2つの顔、縦から見た顔と、はい、横から見た顔がありますね、
はい。
まあ、横からつまり見るとつまり、うん、よくできる人が会計士を取ってシンガポールなどで活躍されている、
はい、
この側面と、もう一つはやはり産業が発展しないので、うん、多くの人が職に就けないで困っているという、
はい、
全く違う側面が縦から見るか横から見るかで全然違った顔が見えるのが、
はい、
あのフィリピンという国ですね。
二面性があるんですね、はい。産業が発展しないというのは一体なぜですか？うん、
やはりそうですね、うん、この会計をしたりとか、はい、輸入輸出売買をするとか、うん、あの、はい、小商いをするとかということで、はい、やはり幸福感があるから、それでやはり産業にあまり熱が入らないというところがあったと。
なるほど、無欲なんでしょうかね、幸福感がすでにあるから。でも、まあ、ASEAN の中では一応今すごく発展していて、まあ、次どんどんフィリピンが発展してアジアの中心なんじゃないかなって説もありますけど。
ありますね、はい、でそういう意味で言うと、はい、もうすでに中心であるとは言えるというのは、うん、あのフィリピンの人の会計士の数、はい、が世界でなんと2位であるということ。
すごい、会計士の数が2位、
アメリカに次いで、
はい、アメリカに次いで2位、はい
はい、あのアメリカと同じ英語を使っていますし、
はい、
という意味ではもう十分にあの影響力のある国ですね、はい、けれどもその実際にその産業するということに関しては他の国からの輸入でやってきた国であるということなんですね、うん、
なるほど、他の国から輸入に頼ってきたんですね。じゃあどういった国ですか？
日本ですね。
日本、あー、まあ、でも日本とフィリピンのつながりって結構昔からありますもんね、
はい、
うん、
日本をひいきにしてくれて、うん、日本から特に車などを買ってくれる、うん、
はい、
それでもその中でもやはり嗜好品ですね、うん、彼らが気に入ったというものを買うので、
はい、
例えば車であると名古屋であるとか、
はい、
非常にそのコアな部分からあの買い付けに来られるというところですね、
は
い、
なるほど。
であまりその安物は見かけない国なんです。
高級品が好き、本当に品質の良いものが好きってことですかね。
そうですね、
まあ、日本人って品質が良いですね。
品質が良いということと、うん、彼らの気質に合うんですね、
はい、
あのそのバランスで作るメーカーなのでね、うん、名古屋のあのメーカーはね、はい、日産であるとこの何かを実現していこうという気持ちですね、う
ん、はい、
まあ、比ですね、私 の, あのチャートで言うと。でまあトヨタさんは木ですね、バランスを取って作りましょうという感覚です。
はい、木、木、木っていう字を書きますよね。火、
そうですね、
はい、炎ですね。
火はだから盛り上げていく感じですね、うん、
盛り上げていく感じ。
日産はそんな感じですね、技術で何かを実現していこうという、そういったモットーがある会社ですよね、うん、
なるほど。
でトヨタは技術をことさら強調はしないけれども、うん、とりあえずそのスタンダードなものを作る力があるということですね。
はい、
それがやっぱバランスの文句のところですね、うん。まあ、フィリピンでとにかく見かけるのはトヨタ車ですね、乗用車であると、
はい、
まあ、バスであると中国の車が多いですね。ともかく他の国から買い付けてくる国ですね。そしてその会計をやったり商売をやったりする人がメジャーで動いているんですね、
はい、
でだから人間社会はだから産業と商業というね、縦から見るか横から見るかで全然違った顔をするというところがあるんですね。
産業と商業ですね。
そう、はい、それぞれだからどちらで見るかで全然違った顔になる。だから戦前もそうですよね、
はい、
戦前のフィリピンも昔からそのマニラは東洋の真珠と言われていたけれども、産業という意味で言うとまだまだ発展途上、
まだまだ、はい、
というふうに見られていた、はい、だから
産業ができないけど商業ができるから、まあ、ここまでASEANの中心になったのかですね。
そうですね、うん、あのでシンガポールを、はい、にむしろ影響力をその育ててきた国であると、はい、見れますね。
なるほど。
でだから戦前もそうですね、うん、だからフィリピンには2つの見方があるんです、
はい、
だから商業が盛んな町ということで憧れの町であるということ、うん、けれども軍部から見ると、まあ、産業の町としてはまだまだ未発展であるという扱いをするという、
はい、
そのダブルの2つの基準がの間でその評価が割れるという国でしたね、戦前から。
面白いですよね。うん、日本はちなみにどうなんですか、産業で潤ってますか。
産業の国ですね、まさに
日本はまさに産業の国、はい、
そうです。仕事を与えられてそれに応えるということでやってきた国です、うんうんはい、そういう国でした、
はい、
なのでもう日米同盟のもと仕事が降ってくれば潤うというのが、はい、その冷戦崩壊前までの日本だったんです、
はい、現在は、う
ん、現在は仕事が降ってきませんから。
降ってきません。じゃあ日本の未来はあんまり明るくはないということですかね、木下博士の分析からすると。
だからやっぱり、うん、みんなからね、ちゃんと愛される商品で自分の立ち位置が分かる会社が増えて、
はい
はい、きちんとその立ち位置が分かるとみんなに買ってもらえる商品が作れますね、
はい、
ということで、
はい、なるほど。みんなに愛される商品、はい、
だからそのみんなに愛される商品というのはだから私のスペクトルですね、うん、カラースペクトル、はい、水から木を通って土に行くという、はい、だからこのずっと座っていたい人なのか、うん、売る、はい、お客様の層が、
はい、
行動派で外を歩いていたい人なの、うん、なんか車で言っても、うん、行動派の人だったら BMW が好きだろうし、うん、でこう安住志向の人だったらフォルクスワーゲンだろうし、
はい、
で真ん中だったらトヨタだろうなということなんです。
なるほど。
でよくだから日本は国産だから国外だからという分け方だったけれども、やはり好きな人はトヨタを買う人もいますし、だからそのカラースペクトルですね、ブランドスペクトルがあるんです、どんなカテゴリーに、はい、そこにきちんと気づいてみんなでそのイメージを共有できれば安定して商品が売れるようになると思う。
はい、
でそこが PDCA ですね。
はい、 PDCA を、はい、
実際に回すということ、大きな循環という意味です、はい、でそれに対して小さな循環というのは気持ちが合うから集うということですね、
はい、
もうこんな車が作りたいという技術者さんのもとにいろんな人が奥さんも含めてみんなで最初はその熱気に誘われて車を作っていましたっていうのは自動車の最初ですけれども、はい、そういう感じが小さい循環です、
はい、
でこれはチャートでいうとフラットの中をぐるぐる回っている状態ですね、はい、で大きな循環の方は、うん、フラットシャートデルタナチュラルをぐるっともっと大きく回る方ですね、
はい、
非常に分かりやすい成功者は睡眠で成功されてる先生がいるんですね。
睡眠で、
はい、女性の先生で、はい、山口先生とおっしゃいまして、はい、方は睡眠を切り口に問題解決としていくんですね。つまり、はい、睡眠が解消すれば、良くなれば一日を有効に時間を使えるのでハイパフォーマンスになりますという、
はい、
これは素朴だけど大循環なんですね、はい、つまり水タイプの人ですね、睡眠を効率よくしたら、うん、ハイパフォーマンスになれると思う人は行動派の水の人なので、うんうんうん、その区分の人たちにこう口コミで伝わっていけばわーっとみんなが楽しく広まっていきますよと。
なるほど、面白いですね。でき
ちんと PDCA が回っています、はい、ちゃんと会計も考えてるし、
うん、ですね、今日もありがとうございました。
また来週よろしくお願いいたします。